高山俊吉気分青信号。裁判員裁判の話を今週はしましょう。8月16日に第21代の最高裁長官に就任した今崎幸彦という最高裁長官のお話をしたいと思います。この人は任官して41年になる。ずっと刑事裁判官としてキャリアを重ねてきた。同時に司法行政、つまり裁判を行うことではなくて裁判を行う裁判所のシステムを維持する、形成する、そういう司法行政を担う最高裁事務総局という部局があるのですけれども、最高裁事務総局のそのいわば中枢といいますか、中核を歩み続けてきていた人です。裁判員裁判が登場したのは2004年の裁判員法の成立から5年の準備期間を経て2009年からということになります。今ちょうど15年経ったと言っていいのですけれども、この裁判員裁判の制度設計とか、あるいは広報などの中心にいた人ということになります。実は裁判員裁判の歴史を顧みてみますと、2009年に始まった、そしてその2年後の2011年の3月に東日本大震災、福島第一原発の爆発という大事件が起きました。でこの時に今崎幸彦裁判官は東京地裁で裁判員裁判の担当をしていたようです。今回長官に就任したということで、メディアの記者の皆さんに話した言葉の中に、この東日本大震災の時のことに触れたお話があったようで、今崎裁判官はこれでもう裁判員裁判は続けられなくなるのではないか、終わりなのではないかいうふうに思ったそうですけれども、震災から3日後の期日に裁判員に選ばれた市民の全員が集まってくれた、東京地裁にということになるでしょう。裁判は国民の理解と協力で成り立つということを改めて感じたと、そのように話したと紹介されています。今崎裁判官はあの大震災にもかかわらず、また福島第一原発の爆発にもかかわらず、一人の欠落もなく裁判員が集まってくれたことによほど感動したようです。で私はこの時のもろもろの状況を今でもよく覚えていますけれども、福島地方裁判所の総務課長でしたか、最高裁が大震災にもかかわらず裁判員裁判は断行すると、いささかも揺るがせることなく行うという強烈な発表をしたことについて、福島ではそれは無理だと、やれませんということを現場の声として述べたという、それが報道に広がっ って最高裁が言ってることを現場ではできないと言ってるというような、大変な事態として報道されたことがありました。それは当たり前です。自分自身の命が奪われる人もいる、家族の命が奪われた人もいる、家が流された人は大変な数になる。その時ににもかかわらずそれを横に置いて裁判所に出頭して人が犯した犯罪について事実があるかないかだの、責任があるかないかだの、そういうことを議論している余裕というものが一体あるのかというふうに考える方が普通でしょう。福島地裁の課長さんが言った言葉は実に正直な言葉であり、最高裁のその言動がいかに過酷な、ある意味残酷な要求であったかということが私は浮き彫りになったというふうに思いました。その直後に最高裁はさすがにまずいと思ったのでしょう。しばらく延期をすると、福島については延期をする、あるいは岩手だの東北の地域における状況を踏まえた合理的な対応をするというようなことに指導方針を変えました。変えざるを得なかったということでしょう。福島で裁判員裁判やっていたのは福島市と郡山市なんですけれども、共にしばらく裁判員裁判の実施が延期されることになった。これが当時行われた現実です。今崎裁判官は裁判員裁判の広報の担当もしましたから、女優を呼んで、あるいはやらせの集会を開いて桜を集めてといったような、かなり悪評サクサクの裁判員裁判の宣伝行事のいわば中心部隊の真ん中にいた人です。その人が実際に裁判員裁判が始まった2年目、2011年3月に東京地裁で裁判員に選ばれた市民全員が欠けることなく集まってくれたことに感動したようだ。私はこの感動の仕方に強い違和感を感じます。大変なことが起きてもそのことを横に置いてこの国の治安を守るということに責任を果たそうとする裁判員を高く評価する。あれやこれやの深刻な問題は横に置いてもこの国を守ることについての決断をする行動を高く評価する。私はこういう姿勢に危険性を感じます。特に今世界が戦争の状況になってきているという時にこういう論調が広がることに危険を感じます。日本の最高裁の長官がもろもろの大変な事態、裁判所の現場で悲鳴が上がるような状況の中でも断固として裁判員裁判を貫徹できることに感動するような、そういう人物がこの国の司法の指導者になるということは一体何を意味するのだろうかという感覚ですね。裁判員裁判というものの持つ本質的な危うさ、危険性、どこに目的があってこれがやられているのかということを深く考えさせるきっかけに、この今回長官に就任した裁判官の言葉の中から私は改めて感じるところが強くありました。皆さんはどのようにお感じになられたでしょう。今日はここまでにしましょう。